今晩恵みをいただく御言葉は出エジプト記の12章1節から14節です。エクスダスチャプター12 from verse 1 to 14。出エジプト記の12章1節から14節です。はじめに1節から5節までを宣言させていただきます。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日に各々その父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐ隣の人と人数に応じて一頭を取り、命名が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。それを子羊か以外のうちから取らなければならない。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたがほふられて我らのために贖いとなってくださり、その血によって死ぬべき体が生かされ、また死ぬべきこの霊魂が永遠の天国へとつながる、その幸いを感謝いたします。今日どうか取り次ぐしもべをあなたが整えてください。また預かる一人一人を整えてください。これからの一切がただただあなたの栄光であり、またあなたの命が満ち溢れるこれからの時でありますように。あなたが全てを支配し導いてくださいますように、一切礼拝を邪魔するものを取り除いてください。そしてイエス・キリストの血潮によって清められ、そして命がいぶかれ、この素晴らしいイエス・キリストの御言葉から豊かに命をいただくこの時とならせてください。これから全てをただあなたの御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主を褒めたたえます。金曜日、夜になりました。金曜日はイエス様が十字架にかかられて、でそして、主日の、ね、朝イエス様は復活された。今晩もまたそれを覚える日、そしてちょうど来週、ちょうど来週が、受難日にあたります。今週の、今度の手術、あさって手術は、その十字架、イースターの1週間前ということで、シュロの手術ですね。イエス様が十字架にかかれる1週間前、エルサレムにロバに乗って、入ってこられた。でそして人々がシュロの葉を、取って、そのイエス様の、入場をお迎えした、そのことを覚えるのが、あさって手術。でそしてその1週間後、の手術がイースター、そしてそのイースターの3日前、その日をカウントしての3日前ですね、ユダヤ的に。その3日前、その日をカウントして3日前が金曜日、その日がイエス様の受難日ですね。で、その受難にあたって非常に重要なメッセージ、それが、この杉越祭なんですけども、その杉越祭の制定が、この出エジプト記の12章のところにおいて、制定されております。とても大事な祭りですね。ユダヤ人にとって、最も大切な祭り、と言っても過言ではありません。何しろ、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよと、2節に、書いてありますね。このことの出来事を月の始めに、時の始まりに、しなさい。主がそれほど、そのように持ってくるほどに、大切な出来事なんですね。どれほど大事であるのか。それまで ユダヤ人たちはこの出エジプト記の十二章のところに至るまで430年もの間エジプトで奴隷として生活をしておりました。その430年の総決算、その430年の奴隷生活が一気にそれが開封されて、奴隷解放されて、そしてこのエジプトにおいて430年ずっとただ働きさせられていたその総決算、そしてこの日を境にしてそれまで430年ただ働きさせられていたその全ての無報酬だったのがもう一気にそのエジプトからもう金銀をふんだくり取って、そして、それら財宝を携えてこのエジプトから脱出、するその決定的出来事が起こったのが、この12章の、出来事でした。この年を、この月をあなたの月の始まりとしなさい、ですからこのユダヤ人にとってはこの出来事が、この月の始まり、年の始まり、こと始めのその起点になるわけですね。そのこと始めの起点において、そしてこのユダヤ人にとって時の始まりとなし、またそれまでの奴隷生活430年長らく奴隷生活の解放の起点、その起点となった重要な出来事、その最もキーワードとなるのが子羊の血です。ほふられた子羊です。このほふられた子羊、このほふられた子羊のゆえにそれまでの、イスラエルの民の贖いがなされたわけですね。この3節、見ますと、イスラエルの全会衆に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさいと、羊一頭を家族ごとに用意されます。ですからこの羊が用意されるのは家族単位なんですね。そうです、救いは、家族単位。この、羊は一体何を表しているのか、もう皆さんご存知の、イエス・キリストを表しておりますね。イエス・キリストがほふられる子羊として、見舞いにおいて出された。でこの出エジプト記の時代によっては、実際の羊一頭が家族単位で、出されました。そしてこの羊、もし、その家族が、少なくて、羊1頭が多い、ということであるなら、隣の人と人数に応じて1頭を取り、命名が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。ですから1匹の羊を、人間1人が、ということではなく、その1匹の羊を、複数の人間で分けて、それも家族単位でが基本です。家族で分けて、一匹の羊を、から複数の人がそれを食べるんですね。本当にイエス・キリストの救いもまた、そうです。本当に一人のお方が、その肉体が裂かれて、そして、その各々に分配される生産式、あさって手術は月を始めるの手術ですから生産礼拝が行われます。それもまた一つのパンからがそれが、裂かれて、そして、各々に分配されていきます。でこの羊、本当に重要な羊です。奴隷生活430年、その解放、長らく奴隷状態だった人間が解放される、このその根拠の羊、そして月始め、すなわちこれから神の民として生活をしていく上でのその時の始まりであり、月の始まりとされるその根拠となる羊、流された子羊の血、これがですから神の民にとって分岐点になるわけですね。奴隷から解放されて神のためになる分岐点の羊、そしてそれまで好き放題やってきた世エジプトが裁かれて、そしてその後一切力を失い、そしてそのエジプトの宝が全部、踏んだくられて神のために移る分岐点の羊、それがこの過ぎ越し祭ですから、本当にこの羊がほふられる時は月始め、 こと始めになるほどに神様は大切なこととして記念として永遠に覚えようと、ね、そのこの杉越の祭りを制定されたわけです。そしてこの羊は、ね、どういう羊であるべきか、それは傷のない一切のオスでなければならないと、ね、5節に、書いてあります、ね、傷がない、ね、一切のオスでなければならない。我らの主イエスキリストも、ね、本当に傷のないシミやシワやそういった一切のない、お方、傷のない子羊としてほふられてくださいました。そしてこの羊、それを6節見ますと、あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会が集まって夕暮れにそれをほふりとあります。イエス様も全くこれと同じ暦通りに14日までよく群衆から見守られて、ね、もうイエス様が十字架にかかれる直前、イエス様がもう、ね、その見守りの的だったんですね。注目の的だったんです。そしてイエス様はよく見守られて、そしてその夕暮れ、ね、ちょうど、ね、この月の14日の夕暮れにイエス様は十字架に、ね、かけられる、その前の晩、月末の園において、本当にイエス様は見苦しみを、ね、受けられました。血の汗が滴るほどに祈られました。そしてイエス様はその晩捕らえられて、ね、そしてその、ね、翌日、十字架につけられました。でそして、第 7節、その血を取り羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる、すなわちそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならない。それを生のままでまたは水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。アーメン。その、夜に、ね、肉を食べる、火で焼いて、ね、そしてさらに、種を入れないパンと苦菜を添えてそれを食べる、ですからその夜神の民の中においてはご馳走が、ね、あったんです。それを食べる。そして大事なことがその、鴨居と門中には血がつけられた状態であるということ、ね、この血、この子羊の血が塗られていない状態であったら、ね、その外によっては滅びが、死がはびこっております。しかしこの血の囲いの内側においては命の養い、ご馳走があります。この、ね、状態であるべきなんですね。でそれで、さらに11節から、あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。この夜、エジプトにおいては、ね、災いが、死がはびこっております。この主の使いが、ね、死をもたらすものとしてエジプトの地を行き巡ります。そしてこのエジプトのすべての遺言を打って、そしてまたエジプトの神々に裁きを下す。このようにしてこの430年神の民を苦しめ、ね、奴隷としてこき使い、そしてそれを 行いを改めなかった、その思いを改めなかった、その全てのその報いをこの晩主はなさります。しかしこの血、子羊の血のその印の内側においては命の養いご馳走があります。そして遺言が打たれるということ、その死の災いがこの血の境界線の内側においては一切それが起こらないって主は約束してくださいました。なぜこの子羊が、ね、身代わりになってほふられてくれたからです。この子羊は、ね、傷がない、一切、そうした汚れやシミや、ね、そういった類がない子羊、その罪がない羊が代わりになって、ね、殺されてくれた。そしてその血は贖いの代価になります。血は命です。その命また贖いの代価としてのその血がその扉に塗られている。だからその家はその 血の代価が支払われ済みという印がある。その家の鴨居と門中の、ね、その門の内側においてはその滅びの災いが過ぎ越す、ね、これがこのイスラエルの民にとって本当に重要なこの過ぎ越しの祭りにおける一つのしなくてはならないことなんです。過ぎ越しの祭りによって、ですから羊のほふられた様がなければならない、血がなければならない、そしてその血がこの扉に塗られて、そしてこの贖われた家には災いが起こらない。そしてその日はこのイスラエルのためにとって記念すべき日となる。あなたはこれを永遠に守る掟として、祭りとして祝わなければならない。何がこんなに重要であるのか、贖われたからです。自分は神の民であるというその贖いのその最もシンボリックなその印がすなわち血、子羊の血です。イスラエルの民はですから本当に子羊の血によって贖われたものだということを永遠に覚えなさい、子供たちに伝えなさい、そして自分たちはこの主の贖いによって贖われたのだ、そのことを子々孫々に語り継ぎなさいと言われるんですね。この12章の24節からのところを見ていきますと、12章の24節から、あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟とし永遠に守りなさい。また主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への過ぎ越しの生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を過ぎ越され、私たちの家々を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。アーメン。子供たちに聞かれ、もし聞かれた時は、ね、これは主への過ぎ越しの生贄、生贄というのは、身代わりになって捧げられるものです。主に対して、自分たちの身代わりに、なったのがこの子羊だ。そしてその血、その印を塗るのだ、ということを子々孫々に伝えなさい、ということです。そして、実際にこのイスラエルのためにとって430年という奴隷の総決算、エジプトが、本当に430年も神のためをかき使ったことに対する裁き、その出来事がいよいよその晩、起こるのが、この29節からですね。29節から真夜中になって主はエジプトの地のすべての遺言を王座につくパロの遺言から地下牢にいる捕虜の遺言に至るまで、またすべての家畜の遺言をも打たれた。それでその夜パロやその家臣および全エジプトが起き上がった。そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった。それは死人のない家がなかったからである。パロはその夜モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立ち上がって、私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして 私のためにも祝福を祈れ。エジプトは民をせき立てて強制的にその国から追い出した。人々が我々も皆死んでしまうと言ったからである。それで民は練り粉をまたパンダネを入れないままで取り、こね鉢を着物に包み肩に担いだ。イスラエル人はモーセの言葉通りに行い、エジプトから銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めた。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願いを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った。アーメン。430年ずっとこき使われていた、その無報酬で働いた全ての報酬、それがこの晩、剥ぎ取ることによってできたんです。どんなに清和な人であったとしても、どんなに、清和な女性であったとしても、しっかりと剥ぎ取る、分取り返すことができたんです。この晩、本当に恐ろしい出来事が起こります。エジプトの中で泣き叫びが起こりました。何しろ死人が出なかった家がなかったわけですからね。本当に今世の中コロナが入り込んでおります。本当にまさに死の使いといっても、過言ではないほどの、そういう、それほどの死をもたらすものです。しかし、先ほど甲斐先生が祈りの中で、ある長老さんコロナにかかりました。本当に講演においても、本当に、お世話になっている方の、その弟さんなんですけれども、その長老さんがコロナにかかって、そしてもう本当に辛くて辛くて、もう死ぬことを、諦めて死ぬことを覚悟したけれども、しかし幻か夢の中か、イエス様が現れて、トゲ冠をかぶっています。血を流しています。ほふられた子羊イエス様、その血がその、長老さんに、ポタポタとその血潮が降りかかった時、その、血が染み込んで、その肺、コロナによってもう白く、なってしまって機能を失ってしまったその肺に、そのイエス様の血が滴って染み渡っていくごとに機能が回復され、癒されて、いった。そしてその夢幻から、覚めたその時、本当に体の機能が実際に癒されて回復していたんですね。このほふられた子羊の血、これは人を癒すものです、あの出エジプトの時代においても、また、ヨシアの時代においても、ヨシアの時代はその赤い印の内側で囲まれていた人たちは、その、罪深いカナンの、エリコの町が滅びるその日、その赤い印、その内側において囲まれていた人々、その内側で隠れていた人々は命が守られました。そのエリコの城壁みんな崩れましたけれども、その城壁の中に住んでいる、その、一軍の、その人々、赤い印の内側で囲まれていた人々、その城壁のその部分だけは、滅びを免れて、報われたんですね。この十字架の贖いの血潮の赤い印の内側に囲まれている人というのは守られるんです。皆さんもこのイエス・キリストのその十字架の贖いを持っているでしょうか。イエス様を信じているでしょうか。イエス様の贖いのその血潮の外に出ているとするならば、滅ぼす者に滅ぼされてしまうんです。このエリコの城壁で赤い印の外側に、遊んで、出ていた人、まあ別にいいよ、滅びはいつ来るか分かんないよということで、その赤い印の外に出ていた人、それはその日その時、ラッパーが吹かれたその時、赤い印の外に出ていた人は滅んでしまっていたんです。しかししっかりと本当にこの贖いの赤い印の内側においてずっと囲まれて、そこにじっとして留まっていた人たちは皆救われて、新たな世代、新たな栄光の家系に迎え入れられていったんです。私たちはしっかりとこの、十字架の血潮の内側において囲まれ続けているべきなんです。そして
この十字架の血潮の内側において囲まれていた人々は、生き延びたのみならず、偉大な莫大な報酬も受けることができました。それまでもう奴隷生活ずっとしてきた、その430年の無報酬だったことの報い、それがその晩与えられました。イスラエルの民はモーセの言葉に通りに、この35節を見ますと、モーセの言葉通りに行い、エジプトから銀の飾り、金の飾り、それに着物を求めた。主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたので、エジプトは彼らの願いを聞き入れた。こうして彼らはエジプトから剥ぎ取った。アーメン。今この時代、本当に父が滅びがはびこっております。しかし皆さん、このイエス・キリストの十字架の血潮の内側にいてください。イエス様の贖いの中にいてください。この贖いの集いからですね、外に出ているとするならば、滅ぼす者にタッチされて滅ぼされてしまいます。何もですね、この教会の、ね、あの扉から内側にいれば囲まれるというものでありません。霊的な、また霊的な意味があります。たとえこの教会のこの扉の内側にいたとしても、このイエス様のことに耳を傾けておらず、イエス様の言葉を身にまとっていない、イエス様を軽んじているとするならば、あいにくその血潮の囲いの外にいる状態になって、滅びが追いついてしまうんです。これ物理的な話ではなく、霊的な話です。イエス様をしっかりと信じているかどうか、イエス様の贖いをしっかりと握りしめているかどうか、これが肝心です。このイエス様の贖い、これをしっかりと心のに結びつけていないとするならば、それを信じていないとするならば、相変わらず礼拝堂に来てももうチャランポランな心でいるとするならば、本当にそれは意味がないんです。意味があるものとしてください。イエス様はあの十字架の上で痛まれて釘付けにされました。時冠を本当にかぶられて、痛い苦しい思いをされつつ血を流された。その血潮をないがしろにしてはならないんです。このイエス・キリスト、ほふられた子羊こそが栄光と賛美を受けるにふさわしいお方です。冒頭で宣言した箇所は黙示録、啓示録の5章、ですけども、啓示録の5章の、9節から、見ていきますと、ここにおいてですね、生徒たちの、その歌があり、また生徒たちに続いて、水だと生き物と長老たち、御使いたち、千々万々と御使いたちの賛美があり、さらにはすべて天と地と地の下、海の上のあらゆる作られし者の賛美が、ここにあります。啓示録5章の9節から、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられて、その血によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々を贖い、私たちの神のためにこの人々を王国とし、祭司とされました。彼らは地上を治めるのです。アーメン。で、イエス様はほふられた子羊となって、で、子羊として、ね、ほふられて、その血により、ね、あらゆる部族、国語、民族、国民を、ね、贖いました、買い戻しました、ね、そして、ね、その買い戻した人々を、ね、どうしたか。もうそれまで、ね、罪の奴隷、悪魔サタンの霊族の支配下に置かれて、ずっと長い歴史の間もう奴隷状態だったところから、イエス様はそのほふられたことによって、その血によって贖い戻し、買い戻し、そして彼らをなんと王国とし、祭司とされました。彼は地上を治めるんです。分取り返しどころではなく、王にされるんです。祭司にされるんです。なんという栄誉でしょうね。イエス様の贖いは本当に尊いものです。だからこのイエス様の贖い、これをないがしろにしてはならないんです。そしてさらに、この賛美がさらに大きくされます。11節から見ますと、また私は見た、私はミザと生き物と長老たちの周りに多くの見つかりたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。もうどれほどもう 大波の轟きのような、ね、御使いたちの賛美になるでしょうか、ね、12節彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。アーメン。御使いたちもほふられた子羊はと、ね、宣言しています、賛美しています。このほふられた子羊がどれほど、ね、尊いお方であるのかって、もう御使いの万の万倍、千の幾千倍、そう御使いたちがこの賛美をしています。さらに13節では、もっともっともっともっと、ね、大勢のすべて作られし生き物たちの賛美があります。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた、なんと作られたものですから、太陽、月、星も賛美します。そしてその地球の中において、ね、作られた生き物たちが賛美します。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。アーメン。この天国の礼拝、ね、天的な礼拝、これはすべて御座に座るお方とほふられた子羊に礼拝が集中します。このお方イエス・キリスト、このイエス・キリストがどれほど賛美を受けるにふさわしい偉大なお方であるのか、ほふられた子羊として来られた方はどれほど素晴らしいお方であるのか、ね、ですから全ての全宇宙は、ね、その全宇宙の、ね、そのオーケストラ、その協奏曲は全てこの子羊、ほふられた子羊へと集中するんです。出エジプトにおいてユダヤの民は全て、ね、このユダヤ人のアイデンティティとも言える杉越の祭り、それは全てほふられた子羊、ね、このほふられた子羊が年の始め、ね、時の始まりとして制定され、また、ね、全て奴隷生活の終わりとして制定されました。宇宙の中心、それはほふられた子羊キリスト、そしてその地、それこそが私たちすべて生きとし生けるものの贖いの代価です。このお方がどれほど偉大であるのか本当に語り尽くせません。このお方がどれほど偉大であるのか、本当にこのメッセージを、ね、語る上でなんかいろいろな邪魔が、ね、入るんですね。ちょっとこのメッセージを、ね、語る上でも、ねちょっとこのしもべなんかすごいですね、このメッセージ語る直前なんかすごい体中のかゆみをね覚えたんですけど、しかしメッセージをねもうイエス様の父上になって語り出したらなくなりましたし、またね生徒たちの中でも何かね変調をきたらしておられた方もおります。気をつけるべきです。このほふられた子羊イエスキリスト、このお方をないがしろにしてはならないんです。このお方が全宇宙の中心になるお方、皆さんの人生、そして全てクリスチャン、全て神のためにとってこのイエス・キリストの十字架の贖いと復活、これが中心です。どうか皆さんはこの方を覚えて、そしてしっかりとこのお方、ほふられてくださったお方に対する感謝と賛美、これを忘れないようにするべきです。このイエス・キリスト、このお方を覚えつつ、これからの始まる白のシリーズ、またそこから始まる受難週、そして受難日、ちょうど来週金曜日、そしてイースター復活祭を覚えて、そして本当にこのイエス・キリストに感謝を捧げて、このイエス・キリストをしっかりと覚えるこれからの皆さんでありますように、イエス様の名前で祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉を覚えつつ、それぞれが祈る時をしばしもしたいと思います。
ほぐられた子羊の血潮の内側、そこにどれだけの保証が込められているか。ほぐられた子羊の血を私たちの思い、心、感情、霊魂、魂に塗ったとき、滅びは私たちに入ってこれないと書いてあります。主よ、私たちがほふられた子羊であられる、あなたが十字架の上で流してくださったその血を見る目を開いてください。その流されている血を自分の思いに、心に、感情に、霊魂、魂に、自分自らの信仰で塗り塗っていくことができますように、塗り込んでいくことができますように。主よ、杉越祭の時もほふられた子羊の血を自らが指定された場所に塗りました。門中や柱に。主よ、私たち自身の門中、そしてこの崩さない柱であられる思い、心、感情、霊魂、魂にあなたの血潮を自分自らが塗り込むことができますように。そして主よ、この外にはびこっている死が私たちに入ることがありませんように。保証があるからです。主よ、本当に今の時代、この御言葉をしっかりと覚えて、イエス様が流してくださったその血潮を無駄にせずに、塗り込んで塗り込む私たちでありますように。死だけが過ぎ越していくということではなく、それを塗り込んだ者には、主よ、今まで世において奪われたそのもろもろをあなたが利子をつけて返してくださる、その働きもありました。父を塗り込んだ者に守られることと、まだ奪われたことを戻してくださる、その効力があることをしっかりと覚えて、血を塗り込むことができますように。塗り込んで塗り込むことができますように。そして主よ、本当にこの悪い時代から私たちが守られて、まだこの悪い時代から私たちが奪われていた諸々を全部回収することができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。
主よ、あなたがほふられてくださり、その血によって私たちを買い戻してくださったことを感謝いたします。ご承知のように、あなた方が父祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。アーメン。そうです、私たちが贖い出されたのは、それらはお金によって買い戻されたからではありません。金や銀によってではありません。それら朽ちるものによってではなく、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によりました。それによって我々は贖い出され、買い戻されました。あなたの血、それはあらゆる命を生かす血、あらゆる汚れを清める血、そして尊い値がある神の子の血、私たちを買い戻してくださった値ある血、なんと尊い血潮でしょうか。私たちはこの十字架の血潮を本当に感謝し、そして私たちはこのことを覚えて、あなたに賛美をお捧げいたします。主よ、恩知らずになることはないように、本当に私たちがいつも感謝を き捧げることができますように、あなたが十字架で痛まれたその見苦しみを覚えることができますように、またそれによって買い戻されることに喜び、それを本当にそれらを感情としてしっかりと私たちが覚えるこれからの時でありますように、どうか我らともども清め整え導いてください。一切邪魔するものから守り、そして本当にあなたにあって贖われたことの喜び、楽しみ、またあなたへの感謝が存分に捧げられていくこれからのこの時でありますように、主よ、無感覚無感動になることはないように、むしろこれからは本当にあなたを賛美する喜びと、あなたに対する感謝の主を本当に喜び、また私たち自身が本当に十字架の見苦しみを覚えるその本当に悲しみ、またあなたに申し訳ないという感覚、それをしっかりとはっきりとくっきりと感情として感じつつ、これからの賛美と祈りを捧げていくこれからとならせてください。これからの全ての時をただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。